9月24日から12月5日、綾瀬文化芸術祭開催。問い合わせ先、綾瀬文化芸術祭実行委員会、障害学習課内、電話 70-5670。 9月24日木曜日から12月5日土曜日、市役所と大円寺文化会館で綾瀬文化芸術祭を開催します。綾瀬文化芸術祭は、市民の皆さんに文化芸術と接してもらうとともに、自主活動の成果を発表する場です。12部門あり、各部門の開催日時は次の通りです。事業名、日時、会場の順にお伝えします。支店書道の部、成人、9月24日木曜日から28日月曜日、午前9時から午後4時30分。支店絵画の部、成人、10月3日土曜日から7日水曜日、午前9時から午後4時30分。支店絵画書道の部、4歳から小中学生、10月17日土曜日から25日日曜日、午前9時から午後5時。いずれも市役所7階市民展示ホール。市民文化祭音楽部門、10月17日土曜日、18日日曜日、正午から午後3時30分。市民文化祭華道部門、10月17日土曜日、18日日曜日、午前10時から午後4時。いずれも大円寺文化会館。18日の音楽部門にはブタッコリーが出演。市民文化祭写真部門、11月4日水曜日から8日日曜日、午前9時から午後4時30分。市役所7階市民展示ホール。菊花展、11月4日水曜日から8日日曜日、午前9時から午後4時30分、市役所1階市民ホール。陶芸展、七宝展同時開催、11月14日土曜日から18日水曜日、午前9時から午後4時30分、市役所7階市民展示ホール。市民文化祭展示部門、11月22日日曜日、23日月曜日、祝日、午前10時から午後4時。市民文化祭舞台部門、11月22日日曜日、23日月曜日、祝日、午前10時から午後4時。いずれも大円寺文化会館。芸術展、11月25日水曜日から30日月曜日、午前9時から午後4時30分、市役所7階市民展示ホール。市民文化祭伝統芸能部門、12月5日土曜日、正午から午後3時30分、大円寺文化会館。9月24日から12月5日綾瀬文化芸術祭開催。問い合わせ先、綾瀬文化芸術祭実行委員会、障害学習課内、電話 70-5670。 9月24日木曜日から12月5日土曜日、市役所と大円寺文化会館で綾瀬文化芸術祭を開催します。綾瀬文化芸術祭は、市民の皆さんに文化芸術と接してもらうとともに、自主活動の成果を発表する場です。12部門あり、各部門の開催日時は次の通りです。事業名、日時、会場の順にお伝えします。支店書道の部、成人、9月24日木曜日から 28日月曜日、午前9時から午後4時30分。支店絵画の部、成人、10月3日土曜日から7日水曜日、午前9時から午後4時30分。支店絵画書道の部、4歳から小中学生、10月17日土曜日から25日日曜日、午前9時から午後5時、いずれも市役所7階市民展示ホール。市民文化祭音楽部門、10月17日土曜日、18日日曜日、正午から午後3時30分。市民文化祭華道部門、10月17日土曜日、18日日曜日、午前10時から午後4時、いずれも応援す文化会館。18日の音楽部門にはブタッコリーが出演。市民文化祭写真部門、11月4日水曜日から8日日曜日、午前9時から午後4時30分、市役所7階市民展示ホール。菊花展、11月4日水曜日から8日日曜日、午前9時から午後4時30分、市役所1階市民ホール。陶芸展、七宝展同時開催、11月14日土曜日から18日水曜日、午前9時から午後4時30分、市役所7階市民展示ホール。市民文化祭展示部門、11月22日日曜日、23日月曜日、祝日、午前10時から午後4時。市民文化祭舞台部門、11月22日日曜日、23日月曜日、祝日、午前10時から午後4時、いずれも応援す文化会館。芸術展、11月25日水曜日から30日月曜日、午前9時から午後4時30分、市役所7階市民展示ホール。市民文化祭伝統芸能部門、12月5日土曜日、正午から午後3時30分、応援す文化会館。ブタッコリーが出演。市の公認キャラクターブタッコリーが出演する日もあります。豊かな感性で創作した作品や意欲に満ちた発表をぜひ見に来てください。陶芸展、七宝展、作品募集。11月14日土曜日から18日水曜日に開催する綾瀬文化芸術祭陶芸展、七宝展同時開催の各作品を募集します。申し込み先、10月16日までに生涯学習課へ直接。スタンプラリーでシールがもらえる。ワンパクシール対象事業。綾瀬文化芸術祭では中学生以下を対象にスタンプラリーを実施します。各部門の展示や発表の鑑賞後、綾瀬文化芸術祭の受付で配布するリーフレットにスタンプを押してもらってください。4種類集めるごとにワンパクシールを1枚配布します。この記事には昨年の文化芸術祭の写真が3枚掲載されています。1枚目は支店絵画書道の部の写真で、子どもたちの作品がたくさん展示されています。2枚目は市民文化祭音楽部門の混声合唱の写真です。3枚目は市民ホールに並べられた白、黄、ピンクなど色とりどりの菊の写真です。写真終わります。 IP 電話の119番、つながるかの確認を。インターネット回線を利用した050から始まる IP 電話で
119番通報した場合、つながらないことがあります。IP 電話を利用している方は、いざという時のために自宅の電話が119番通報に対応しているかを、契約している電話事業者に確認しておいてください。問い合わせ先、消防総務課、電話 76-0119。 タイムスリップ、検地と新田開発。検地といえば、豊臣秀吉による太閤検地が有名ですが、当時、綾瀬を含む関東の徳川領では、太閤検地は施行されませんでした。検地が行われたのは、徳川家康が関東に入国してから、徳川氏によって綾瀬地域8ヶ村の検地が実施されました。検地の後、新たに開かれた田畑を総称して新田と言います。綾瀬では、後に立川村となった立川新田、深谷大上地区となった深谷新田があり、他に早川村、小園村でも開発が行われていました。ここに深谷新田村地蔵村の写真があります。地蔵の背に深谷新田村と彫られており、赤い頭巾と衣に包まれています。きらめき市民活動、街角特派員レポート、大滝隆。健康吹き屋アヒルクラブ。問い合わせ先、出ました。電話 79-0730。 健康の維持・増進につながり、簡単に楽しめる吹き屋に取り組む健康吹き屋アヒルクラブを紹介します。吹き屋は腹式呼吸を取り入れた有酸素運動です。吸うときは鼻から、吐くときは口からという正しい呼吸法をマスターし、矢を吹くことで脳の活性化、集中力、心肺機能の向上、自律神経の強化などに効果があると言われています。吹き矢は室内でもできるので、天候に左右されず十分に運動ができ、年齢や性別、体力差などに関わらず、競技ができるのが魅力です。1日20本の吹き矢を吹くことで、5km のウォーキングの消費カロリーと同じくらいになります。と、日本吹き矢レクリエーション協会公認インストラクターで、健康吹き矢アヒルクラブ会長の山下信夫さんが話してくれました。今は練習場所を借りて、いつでも吹き矢の体験や会員の練習ができるように環境を整えたそうです。会員は15人。競技用の